ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストは弥富市民生部介護高齢化弥富市支え合いセンターコーディネーターの佐藤和子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう弥富市からお越しいただきましたが、はい、ありがとうございます。遠かったですか？
そうですね、栄から瀬戸で乗りました、はい、久しぶりに乗りました。
あ、はい、来たことはあった？
あのうち の旦那さんが瀬戸の出身なので。
そうなんですか。はい、瀬戸のどの辺？
水野にいたんですが、私が連れて行ってしまいました弥富に。
でご実家はじゃあ、はい、水野
で皆さん、あのご両親もみんなご両親も連れて。
ああ、そうな。でもちょっと縁がありますね。そうですね。じゃあ、はい、懐かしいなという感じで。そうですね、はい、ありがとうございます。さあ、あの早速ですけど、この弥富市支え合いセンターというのは、はい、まあ、弥富市がやっているセンターということなんですけど、はい、どういったところなんですか？
そうですね、あの主にやってる内容は、あの、生活支援サービスといいまして、はい、本来ならご家族の方が、うん、あのいらっしゃるんだったら、例えばゴミ出しとか、はい、あの高齢の方のそのゴミ出しだとか、はい、衣服の入れ替えとかですね、買い物支援だとか、はい、病院の付き添いとかですね、はい、話し合いて、一緒にどこかへ出かけるみたいなところを、あのやられるのが、あのご家族のいらっしゃればそういうことをやっていただけると思うんですが、はい、今あの実際一人暮らしの方とか、非常に高齢のお二人暮らしの方、障害をお持ちの方で高齢の親御さんと一緒に過ごしていらっしゃる方、はい、非常に多くて、なかなかそこまで手が回らないということがありまして、それをあの、専門職以外のものが支えていこうっていうのは、そういう仕組みなんですけども。
ですので、あのそれを民間でやってるのではなく、はい、弥富市がやってるってことですね。
はい、そうですね、うん、あの一番最初はあの介護保険があの2000年に始まった時に、はい、あのいろんなそういう生活支援も含めて、うん、あの全てのサービスをやりますよっていう、はい、あのことだったと記憶しているんですが、それがあのだんだん利用者が増えてきまして、あのなかなかこうあの使い勝手が悪くなってきたといいますか、あの家族ができることはご家族で、それ以外 あの身体的なサービスは介護保険でやりましょうみたいな動きがだんだん厳しくなってきまして、あの使いづらくなってきたっていうのが、あの私がこうずっと関わってる中で、あの目に見えて分かるようになってきました。でそれをあのそういう隙間を埋めるのに、どこかあの民間がそれを埋めるのではなくて、やはり制度の隙間というのは、あのこうきちっと行政なり公的なところが埋めた方が責任が持てるんじゃないかなと思って、働きかけて始めたという形になります。
この、あの難しいんですよね、こうヘルパーさんを利用されている方にとってみれば、ついでにこれもやってほしいなと思っても、 そうですね、うん、そこの事業所からね、ヘルパーさんもここまではいいけど、そうですね、ここからはダメですよみたいなものがあって、
そうなんです ね、いろいろと細かくなりまして、その、利用者本人さんへの援助で、あるべきということと、それから日常生活の援助の範疇でないとダメとかですね、ですから大掃除的なこととか、あのその奥さんがその介護保険の対象で、旦那さんの分も一緒に食事作ってほしいわとか、お洗濯してほしいわっていった時にダメというような話になってきたり、非常に使いづらくなっています、
ね。はい、それが初めはまあ多少良かったってことなんですね。
そうですね、2000年で始まった時は、あの何でもやりますというような触れ込みでしたけども、
蓋を開けてみたら
だんだん
利用者が多かった
そうですね、だんだん増えてきてそれができにくくなってきたっていうのがありますね。
で佐藤さんはじゃあその2000年の介護保険ができた時っていうのはまだこのセンターはなかったんですね。
はい、そうですね、まだ病院に勤めてまして、
病院で何をされてたんですか。
医療ソーシャルワーカーといって患者さん家族の相談に乗ってました、はい、それと、はい、プラスして介護保険事業所の立ち上げとか、うん、今の地域包括支援センターの前身の在宅介護支援センターと掛け持ちでいろいろとやってたんですけども、
すごい、だから何もまだ介護保険っていうのがどんなものなんだろうって急にこうね、うん、勉強会があったり、2000年からいよいよっていうその時期も乗り越えてじゃないですけど大変でしたよね。
そうですね、首までどっぷり使ってたんですけど、うん、最初はそのケアマネージャーというのもやってたんですが、軌道に乗るまではなかなか夜も寝れないようなそういう時期がありましたけどもね、はい、
でもこれ本当に介護保険ってできてよかったですね。
そうですね、これでその事業所も増えましたし、使い勝手、ある意味での使い勝手は良くなったと思います。
本当ですね、でもだんだんだんだんこう使い勝手が悪くなってきて、これじゃいけないんだと思ったきっかけっていうか、その当時はソーシャルワーカーだったんですね。
そうです
、はい、それはなんかいろんな声がやっぱり、
そうですね、実際にケアマネージャーだとか地域包括支援センターの職員として地域に出ていきますと、いろんな不都合なことを見聞きするようになりまして、
例えば
その先ほど言いましたけども、病院に受診する、例えば小さい医院ですと、そんなに移動しなくていいんですが、大きな病院ですと受付から あっち行ったりこっち行ったり、行ってから3時間も4時間もかかるっていうようなところで、なかなか介護保険になじまないんですね。でそれを実際診察を受けても先生の言ってることがわからないとか、お薬をどう飲んだらいいかわからない、いろんなことが病院の中でも見えてくるようになりまして、もう安心して受診できて安心して在宅で暮らせるためにはどういうことがあったらいいかなっていうのを、はい、
でまずはそういう声が聞こえてきて、これをなんか立ち上げようと思った、いつ立ち上がったんですかね。
実は私が退職した、
はい、
そのまでにそのある程度こう下準備をしていまして、半年間の準備期間を終えて、半年後に立ち上げたというようなことになります。
すごい、じゃあ
平成25年です。
辞める前に、はい、もうこういうのを絶対立ち上げた方がいいなと、
はい、
でもやっぱり、市の、ね、直営というか市のサービスですから、はいはい、なかなかこう市役所市を動かさなくちゃいけないじゃないですか。それなかなかすんなりいきそうにないような気がしますけど
そうですね、その2年ぐらい前から、実は副市長さんとか市長さんとか担当の方とお話をして、将来こういうことが必要になりますねっていうことで理解していただいていました。
なかなかね、近隣市町がやってれば、はい、そこに習えていいですけど、はい、ないものをやるって、市長さんの決断もきっとね、
そうですね、すごいと思います、
ね、はい、やっぱりなかなかないですよね。
そうですね、全国のその組織を全社協といいまして、社会福祉協議会の親分のところに聞いたんですけど、ありませんとか言われました、
でも、ないものを作ってみようということ で、
そうです
ね、下準備をし、はい、いよいよという25年ですか、はい、スタートしたんですけど、はい、今はじゃあ4年ですね、
4年ちょっと
経って、はいはい、どのぐらい実際こう利用される方っていうか登録されてる方は、
そうですね、利用登録をされてる方は250人ぐらいですね、
はい、これはなんか条件があるんですか。
条件あります。一応ここにも書いてあるんですが、
はい、リーフレットをね見せていただいて、
一応ですね、自分で何でもできるっていう方はちょっとご遠慮いただいて、
はい、
雇い主在住で、介護保険申請中 はい、もしくは利用中の方、はい、またはその障害手帳を持って見える方、申請中の方で在宅のそういう支援を、生活支援を受けたいと思っている方が、もう一つこの、この4月から始まりました、はい、基本チェックリストでサービスを必要と認められた方というような形で、
はい、ということは介護度にはもう全然関係なく、はい、まあ、申請中の方でもよく、
そうですね、
で手帳の給与とかも関係なく、はい、でなおかつチェックリストっていうのがこの春からはできて、
そうですね、
そこの項目に、うん、当てはまって、はい、あ、この人サービス支援が必要だなという方、はい、そうですね、ということですね。
そうですね。最終的には接種、うん、が認めるものというのもありまして、その隙間を埋めるためのサービスとして作ったので、また隙間を作っちゃいけないので、その必要な方にはなるべくそこで本当に必要だなと思う方は、受け入れていこうというような姿勢でいます。
なんかこう網から落ちない、
そうです、そうです、
ね、
はい、
でじゃあそれが、まあ、利用会員ということで、はい、250人、
はい、
いて、でこれをじゃあ助ける人がいるっていうことですね、はい、実際佐藤さんはコーディネート、はい、マッチングをしてるってことですね、はい、そうです、そうですね、はい、でその協力をしますよっていう方は
150人程度ですね。今実際サポーター養成研修を行ってまして、
はい、
それが10人今、
はい、あ、新しく、
はい、新しくやっていただいてますけども、
はい、じゃあ講座を受けていただくんですね。
そうですね、
うん、
生活介護支援サポーター養成研修っていいまして、はい、1,2,3,4,5 5日間午前中、はい、土曜日の午前中 の、 講義演習で、あと実習を、
なるほど、5日間講義があってまた実習も、は
い、デイサービスとかショートステイとかで、そういうところです
ごいヘルパーさんみたいな、ね、
そうですね、実習を受けていただいて、それから、まあ、登録したいという方は登録していただくというような形になってます。
じゃあ利用者側としてもちょっと安心ですね。
そうですね、
全くの素人さんではなく、はい、で資格がいるわけではないけども、はい、養成講座を受けていただくっていうことですね、
は
い、
実際うちの協力会員さんで半分以上は、ヘルパーの資格とか介護福祉の資格をお持ち、教員資格、
はい、
あと社会福祉士さんだとかですね、あと、いろんな資格をお持ちの方が
すごいですね。
看護師さんっていうのもいらっしゃいます、病院の
看護師の資格を持ってるんだけど、まあ、昔看護師さんをやってたんだけど、はい、今は、はい、やってないからちょっとなんか協力したいなって、はい、
そうですね、
ありがたいですね、
ありがたいですね。あとはその昔電気関係の仕事、うん、電気技師の資格をお持ちの男性の方とかですね、はい、いろんな資格を持ってる方いらっしゃるので、あと手先の器用な方とかですね、非常に助かってます。
でじゃあ、まあ、依頼があってで、じゃあこれはこういう人がいいかなっていう決める時っていうのも、うんうんうん、例えば同じ看護師さんでも、はい、あ、この人だったらこの人がいいんじゃないかとかっていうのもありますよね、はい
は
い、
そうですね、ですからよくよく協力会員さん の、うん、ご事情だとか考え方とか、そういうのもお聞きして、で利用される方も必ず私どもケアマネージャーさんや相談、障害の相談員の方と必ず一緒に行くんですけども、はい、そこで彼らがアセスメントしていることやなんかをお聞きしてもいいという同意をもらって、うん、なるべくしっかりその方を理解して、うん、でマッチングをするような形にしています。
だって例えばちょっと話し相手になってほしいとか、私のお話聞いてほしいとか、うん、喫茶店に一緒に行きたいとか、うん、ランチしたいとか、はいはい、そういうこともいいんですよね、
はいはい、いいですです、は
あ、そうするとやっぱり話が弾んだ方がいいかなとか、うんうんうん、話がちょっとあった方がいいかとかね、うん、ありますもんね。
そうですね、実は私どもの協力会員さんは70歳代が主でして、で60、あとは65歳以上の方が続くんですけども、60代70代でほとんどを占めてて、あと若い方もいらっしゃるんですが、 80代の方もいらっしゃるんですね。
すごい。あ、本当はおいくつから大丈夫なんですか？
はい、一応20歳以上っていうになってるんですが、うん、そこは若い中学生の方とか、はい、ゴミ出しとか、うん、そういうのもちょっと緩和していこうかなというふうには思ってるんですけども、うん、実はその依頼のある方が80代の後半から90代の方が多いんですね、はい、うん、そうすると30代の方がその人のお話を伺うよりも、うん、70代後半の方、うん、80代の方がですね、うん、90代の方のお話を伺うと、うん、非常に時代背景が同じで、
はい、そうですね、
非常に話が弾むんですね、うん、戦前戦中戦後、うん、伊勢湾台風のこと、うん、いろいろと苦労話良かったことをいろいろと話ができるので、うん、非常に時代が似てる人を発見するっていうのは非常に、うん、意義があるんじゃないかなっていうふうに思
います。やっぱり話を聞いてもらうってすごく嬉しいですよね。 でそんな時にうん、そうだったねなんて言われるとすごい嬉しいですもんね。
そうですそうです。
じゃあそういう意味では本当にいろんな人に登録してもらってっていうところは大事ですね、はい、
大事です大事です。で、まあ、一回試してみて必ずお見合いというのをして、うん、で試してみてお見合いですやってみて、ダメだったら、お互いにノーと言える仕組みになってます。協力会員さんも、うん、ちょっとこの人遠慮するわっていう、うん、でもこうも遠慮なく言ってくださいねということで、うん、で必ずどこかでいい出会いがあるので、う
ん、なるほどね。だからその人がダメだからといって、うんうん、全く自分がダメって言われたわけじゃないってことですもんね、はい、
そうですね、この間102歳の女性の方が、若い男性がいいわって話し相手にっておっしゃったんです、ですから年下の70半ば過ぎの、若い年下の男の人を紹介しました。非常に喜んでお話が弾んでます。
すごいですね。そういう意味ではコーディネーターさんの力ってすごい大事ですね。
そうですね、まあ勘みたいなのもあるんですが、まずそのエリアですね、車で行ける方ばっかりではないので、はい、徒歩とか自転車で行ける範囲の方とか
で、
は
い、市内
でも、はい、そういうところエリアをまず確認して、でその方たちの性格を見ながら、
雇みってこの記事によると人口4万4000人って書いてあるので、そんな大きな町、まあ、市になった時は多分5万人越してたんでしょうけど、はい、そんな大きい町じゃないですね、うん、です
愛知県で一番小さい市で、次は高浜と言われてますが、うん、ちょうどいい加減の
だから長くてよりも少ないこのエリアでいうとね、うん、
ですからちょうどその、うん、大体こう把握できるようなそういうこじんまりしたとこなので、
なるほどね。だからこういうサービスも、はい、できるというか、そうですね、声がすぐに形になったってことかもしれませんね、はい、へー。でもその協力会員さんっていうのは、うん、無償ではなく、
はい、有償です。一応1時間700円っていう、はい、決めになってます。どうしてかで、ゴミ出しが1回100円ということになってるんですが、はい、どうしてかって言いますと、非常にこうボランティアで親切にすると、うん、後でこう羊羹をもらったり、
あ、なるほどね、
何か包んでくださったりっていうことが、うんうん、
ただより高いものはないっていうね。
そうなんですねそうするとやはりこれお金で割り切りましょうっていうふうに、うん、した方がさっぱりと、
う
ん、
そうですね。
あと継続性がですね、はい、ただっていうことになりますとその責任があってないようなところがありますので、うん、行くばくかもらうことで、ええ、必ずそこには配置するというような責任が生じるものですから。
これは利用する側の人が払って、はい、
そうですね、
で協力会員さんがこれを受け取る
って。そうです。一応一旦引き落としをしまして、うん、それを振り込むというような形になってます。
じゃあもうすごい働いてる方は、はい、結構 まとまって、
まあ、そんなに仕事が、うん、まあ、うちゃくちゃあるわけじゃないんですけども、うん、一応ピンハネはせずそのまんま
市に入るわけではないということですね。ですね、はい、で逆にちょっと払えないとかけど使いたいとかっていう方は、はいうねはい、
一応この、非常にこう困って見える方については、うん、半額払い戻しという、
ええ、
市のそういう制度を持ってまして、
ええ、
例えば4月に利用されたとしたら、うん、その、2ヶ月後、
はい、
6月の終わりに半分、はいその方のお返しするというような、
でその協力会員さんにはそのまま入るんだけど、そのまま入ります。はい、まあ、ということは市が負担をするってことですね。
そういうことですね。
はい、そういうことは市もそれだけこう予算をつけてやっているっていうことですもんね。
は
い、ね、
はい、市長の考えで、うん、その協力する人にはある程度お渡ししましょう、うん、だけど、はい、利用する方で困ってる方は、なるべく安くしましょうっていうことを言っていただいたので、
素晴らしい、
はい、
ね、なんかこれって本当に誰もが関係してくるかもしれない、
そうですそうです、
ね、市民の皆さんでしたら、
はい、
なので本当に今関係ないわと思っていても、うんうん、ありがたい制度ですよね。
そうですね。いずれかは介護にどこかでぶつかりますので、うん、そういう時に思い出してもらえるといいかなとは思いますし、実際に今介護中の方でもですね、その自分が介護されてる方が、うん、ショートステイだとかデイサービスに行ってらっしゃる間、
うん、
この時間帯だったら提供できるということで時間提供いただいてる方があります。
すごい。これ見ると午前8時から午後5時まで1時間あたり700円ですけど、時間外ってあって、土曜日、はい、日曜日、祝日もあって、で1時間あたり800円なんですが、協力会員対応可能時間って書いてあるので、もしも協力会員の方がすごい遅い時間とかでも、うんうんうん、あ、いいですよって
言っていただければ、ご近所の方で、うん、例えばその救急車で行かれて、うん、で一人ではとても不安だわって言って、うん、ご近所のこの人に頼んでっていうことで、うん、その記憶こう、うん、病院で付き添っていただいた夜ですね、そういう方もいらっしゃいますし、本当に相手が協力会員さんがいいですよっておっしゃっていただければ、
うん、
実際、1月1日でもですね、12月31日でも、はい、動いてました去年。
なんか本当ちょっと嬉しいですね。
そうですね。
でも協力会員の皆さんも多分お金がもらえるってことではなく、はい、多分すごくやりがいを感じてますよね、はい、そうですね、きっと。
もう自分の生きがいと自分自身の介護予防で、お国も言ってますけども、介護予防になると、
ね、
はい、そのためには自分でちゃんと活動するためには、うん、早寝早起き、元気に過ごさないといけないみたいな、そういうことで。
本当ですね。はい、だって今の70代の方って本当若い。
元気です、
ね、
はい、
もう本当にもう80代でも、ね、
はい、
本当に今ボランティア一生懸命やられてる方もいらっしゃるので、うんうん、これはすごいなと思いますね。
そうですね。
佐藤さん、これ作ってよかったですね。
よかったですね。私自分が、うん、やっと見市にいますので、自分が年老いて必要になった時に、
うん、
人のためじゃなくて自分のために、こういう仕組みを広げたいなというふうに思ったのが実はきっかけなんですけども、
うん、はい、ね、だってやっぱりいざっていう時になくて、それからっていうとすごい大変ですからね。
はい、それがいっぱい広がって、うん、皆さんね、不自由になられても、うん、心配せずに自宅でね、
う
ん、過ごして、
そうですね、
で実際にお看取りのところまで、うん、私どもの協力会員が付き添ったっていう事例もありますので、はあ、そういうことができると、うん、最終的には
なんかもう一人じゃないんだよっていう、
そうですね、
感じですね。
そうですね。
だから佐藤さんはもともとソーシャルワーカーなんですけど、38年ですか、
はい、
だからもともともう福祉にもうすごく小さい時から福祉の世界に行きたいなと思ってたんです。
い いや実はですね、私もともとは九州 の、 宮崎の生まれなんですが、名古屋出てきてから病気をしまして、名古屋大学病院で手術をしたことがあるんですが、
それは小さい時、
小学校の6年生の時なんですけども、はい、その時に非常にちょっと特殊な病気だったらしくて、お金何も使わなくて保険だけだとものすごい請求が来たそうなんですね、うんうん、でそれでそこの、医療相談室というところに行って相談したら、うん、パッパッパッと手続きをしていただいて、うん、非常に負担が軽く済んだと、そのことをですね、私が進学するときにうちの母親がずっと耳元で、あの人がいて助かった、あの人がいて助かったと言ってくれて、
それがソーシャルワーカーさん、
そうですね、そうですね、あなたもああいう仕事のつくといいよみたいなことをずっと吹き込まれてきましたので、なんかそれやらなきゃいけないかなみたいな感じで、
うん、でもなんか逆に言うとその病気手術をするっていうのも、うん、ここの 今のための伏線というかねえ、
そうですね、それもあるかもしれない、ね、ある意味こう仕組まれてきたかなみたいなことは思いますけども、
本当ですね、はい、
でも私自身は、うん、38年医療相談とかいろんな地域の相談に関わってて、はい、楽しいな、本当になんかいろんなその生活があって、うん、まあ、いろんな人がいろんなことを工夫してさ、うん、やってみえる、まあ、教えてもらえるので、うん、もう本当に楽しいと思って仕事をしてきました、うん、今はもっとその分け入ってますので、もっと楽しんで、
でもいい出会いもね、はい、多分いっぱい経験されて、
そうです ね、
ね、
う
ん、でも本当にどうしても自分が住んでるところしか知らなかったりするじゃないですか、うんうん、誰でも、でも本当市町によって全然違うんですよね、
う
ん、
そうですね、
当たり前と思ってたことが当たり前じゃなかったり、うん、多分もう弥富市の方は古くからいらっしゃる方はこういうのが4年前にできてって、うんうん、でも今来られた方は、うん、弥富市はこういうのがあるからいいなっていうね、うん、だから市町によって本当に違うので、
そうです ね、
ね、
いろんな機会に、うん、まあ、もちろん市行政ですので、うん、広報を使ったりですね、うん、いろんな老人会の集まりとか、女性の会だとかですね、はい、いろんなところで、うん、あとサロンとかでお話をさせてもらえる機会もありますので、うん、なるべく出前でですね、で、こう広めているところなんですけども、
はい、でも市内の方はもう皆さんご存知ですね、
そうですね、うん、口コミでもだいぶ広がってますので、
うん、でも逆に言うと田市町の方に知っていただいて、うんうん、こうもっと2号3号じゃないですけど広がるといいですね、
そうですね、いつでも資料は
本当ですか
いつも用意してますので、これとこれを要項とかですね、いろんなものを用意して、あと、いろんな書類等ですね、すぐ差し上げますので、いつでも
絶対いいですね、
はい、おいでくだされば、
はい、ね、これからじゃあどうですか佐藤さん、こんなことやっていきたいとか、うんうんうん、こういう夢があるとか、
そうですね、先ほども言いましたけども、かなりこう一つ今市全体でやってるんですけども、うん、やはり中学校区が3つあるんですが、はい、その中学校区でもう少しこう小さい範囲で、はい、もうちょっとこういろんな防災だとか、うん、いろんな組織がありますね、はい、民生さんもそうですし、まあ、そういうところと連動しながら、うん、何かがあってもすぐに、うん、見つけられて、うん、手が差し伸べられるような、うん、そういう細かいきめの細かい取り組みができていくといいなと思ってますし、弥富市だけじゃなくて、うん、それこそ他のところにも広がっていってくれるといいなというふうには思います、う
ん、なるほどね、はい、まあ、なんとなくできそうですかね、その仕組み、ね、
そうですね、弥富市は着々とやっては、うん、で今実際コーディネーターが今私を含めて3人おりますので、はい、そのうちに地区担当みたいなことになっていくといいなと思ってるんです
が、市外という面では利用する人は市内の人なんですけど、はいはい、例えば協力会員ですとか、うん、出向く時っていうのは市外でもいいんですよね、はい、結構です、はい、
例えばそれこそ名古屋大学病院に行きたいとかですね、そういう時にはとか、うん、 名古屋の高島屋で買い物したいから付き合っていい、ね、ちょっと一人では自信ないかなみたいなことで行かれたりとか、
まあ、じゃあ例えば瀬戸の子の、ね、スタジオまで来たいからついてきてとか、はいはい、そういうのもいいんですね。
いいかもしれないですね。
じゃあちょっと夢は広がりますね。
そうですね。
でもあのこの3級エリア瀬戸尾張旭長久手と3市あるんですけど、ちょっとね3市合わせてでもいいですし、どこかのねでもいいですし、ちょっとできるといいなというふうに、
そうですね、
思いましたね。ま
あ、不安なくね、あの認知症になっても、あの寝たきりになっても、それこそあのどういう状況になっても、住み慣れた地域で暮らすことができるという、
そうですね、
まあ、もちろん介護保険とかいろんなそういう専門サービスもフルに使いながら、ただあのできないところを埋めていくみたいな、そうですね、
本当にあのサービスができてありがたいんだけど、サービスだけではダメですもん ね、
う
ん、そのサービスとサービスの間を埋める何かっていうのは絶対必要で、逆に言
う
とそれがあると、
う
ん、まあ、パズルが揃うと、
そういうことですね、
住み慣れた街で最後まで楽しく暮らせるんですよね。
そうですね。で、私の実はもう一つありまして、あの地域のであの施設がいろいろとあります。特養とか、はい、あのいろんなその有料だとか、あの社交住とかありますけど、そこにもし入られたとしても、地域の人と、あの行ったらもう在宅とはおさらばっていうことではなく、入ったとしてもいろんな人が出入りして、あの、触れ合うことができるというような、そういう
話に来てくれたり、
で ですから、あの施設会員というのを持ってまして、
あ、在宅だけじゃなく、
はい、施設も登録していただいて、施設が必要とすれば
行くことができ、
あの話し相手に行ったり
っ、
ね、買い物に一緒に行ったり、そういうことができるような仕組みを持ってます。ですからいい在宅か施設かじゃなくて、在宅も施設も、
本当ですね、
どっちもですね、
施設に入っちゃったらもう地域とは縁がないんじゃないんですよね、
そうですそうです。
いや、とてもあの勉強になりました。ありがとうございました。はい、ぜひまたお話聞かせてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。ともみとともに、今日のゲストは弥富市民生部、介護高齢化弥富市支え合いセンターコーディネーターの佐藤和子さんでした。ともみとともにでした。